主なる神様は私たちの慰め主です。私たちはその主なる神様に感謝をしつつ礼拝を捧げていきます。今日私たちが読んだ新約の御言葉はコリントの信徒への手紙2という手紙の最初の方の言葉でした。手紙を書くときには私たちは最初に決まった文言を書くことがあります。例えば背景と言ったり、あるいは教会の人同士で手紙を送るときには主の御名を賛美しますっていう、そういう言葉を最初に書くこともあります。特にキリスト者やクリスチャンなどはそういうふうに手紙の最初に教会の仲間同士で書くときにはあまり背景とか書かずに主の御名を褒めたたえますって書き始め、そして最後に主にあってっていう言葉を書き加えて手紙を終えることもあります。これは私たちの大事な信仰を表す手紙の書き方かもしれません。それは決して定型文として書かれる決まり文句ではなく、大切な賛美の心や、祝福を祈る心が込められています。今日一緒に読んだこの手紙も初めは感謝から始まっていたんです。実は聖書の中には伝道者パウロが書く手紙、特にその伝道者パウロが書く手紙、今回のコリントの信徒への手紙にもイエス様の弟子で大事な働きをしたそのパウロという人が中心になって書いてるんですが、それと同じようにいくつか手紙が書き残されています。それらは大抵感謝から始まっています。なので当時の手紙の書き方として必ず最初に感謝を加えていくものだなと、そういうふうにさらっと考えることもできるんです。しかし今回一緒に聞いた感謝の言葉はどうでしょうか。決まり事や定型文と言えるような感謝の内容だったかというと、そうではなかった。その感謝はどのようなものだったか。今日は3節からお読みしました。3節は感謝のそのさらに最初ということで、実は賛美の言葉が書かれていました。私たちの主イエスキリストの父なる神、慈しみ深い父、慰めに満ちた神が褒めたたえられますように。賛美の言葉です。感謝の始めも主を褒めたたえることから始めていた。まさに私たちも今礼拝を捧げ、賛美の言葉を歌で神様にお捧げしている。それと同じように、まるで礼拝を捧げ始めるのと同じように、この手紙も賛美と感謝から始まっていたわけです。ただしこの賛美もどのような状況での賛美か、どのような状況での感謝か改めて考えてみたい。それはただ嬉しいから、ただいろんな嬉しいことを与えられてよかったから、それを喜んで嬉しくなって捧げている賛美では、単純ではそうとは言えないんです。苦難の中で慰められたものが捧げている賛美なんです。手紙を読み進めていくと、伝道者パウロに示された苦難が、あるいはコリント教会にも起こった苦難がその根底にあることがわかる。しかしそれが慰められているね、だから今一緒に賛美捧げている、そしてその慰めの中で新しく感謝をみんなで祈り合うことができていると、それを伝えているんです。苦難がどのようなものだったか、伝道者パウロに例えばどのような苦難が与えられたかは今日の箇所だけでは全部読み解けません。しかしこれはコリントの信徒への手紙1を読めばいいとか、あるいはコリントの信徒への手紙2の後半、この先の方を読んだりしてもいいでしょう。あるいは今日の箇所で言えば、8節に 私たちがアジアであった苦難についてぜひ知っておいてほしいという言葉もあります。そうすると今度は聖書の使徒言行録という書の中で伝道者パウロがアジア州でどんな活動をしていたかを読み解けば、まあそれが一つ示唆にはなるかもしれない。使徒言行録第19章にはアジア州であるエフェソという町でどういうことが起こったかが書かれています。後でゆっくり読んでみるといいと思います。暴動が起きた、伝道の途中で暴動が起きて、そしてパウロたちの伝道が妨げられた、迫害とも言ってもいいような出来事が起こり、パウロたちが傷つく、仲間が傷つくようなことまで起こったと読み解けるものです。それだけではもしかしたらないかもしれません。パウロは伝道の旅で何回も町を追い出され、生まれたての教会を泣く泣く支えきれずに次の地に移ることが何度もあった。さらに言えば伝道者パウロ最後迫害の中で命を取られることになる。それまでの歩みの中で仲間が傷つくこともあったりしたでしょう。そういう苦難があった。それを思い浮かべながら今日のこの苦難という言葉と向き合ってもいいと思うのです。コリント教会の方はどうでしょう。どんな苦難があったか、これはコリントの信徒の手紙1を読んでいくと、その教会に起こった問題が、課題が、そして伝道者パウロがそれをある種叱責するかのような言葉まで書かれていました。不貧困と言えるようなことをしてしまう教会の仲間がいたと思われるし、そんな中で分裂が起こっていたということも分かる。そんな中でコリント教会も苦しんでいたということが分かるのです。私たち自身はどうでしょうか。今日この礼拝に困難を抱える中で集っている人がいるかもしれません。もうどうしたらいいんだろうと分からなくて集っている人がいるかもしれない。あるいはもう教会に行く気力も少なくなってしまって、仕方なく家で共にこの礼拝の時を捧げている人だっているかもしれない。あるいは年を重ねて肉体的に教会になかなか集えない人や、こういう天気ですからここに来るのが大変だった人や、あるいは大変だけどなんとかここに来た人もいるかもしれない。そういう中で私たちは困難や苦難を抱えながら神様のもとで礼拝を捧げていることがあるんです。私たちだけではありません。世界もそうです。私たちが今たくさん祈らざるを得ないのは、地震の中で災害の中で苦しんでいる人たちのことです。苦難、困難、苦しみといった簡単な言葉で言い表すこともできないような嘆きがそこにある。私たちがその人たちのことを慰めようと思っても何もできないんじゃないかと思うような悲惨な嘆きがあふれている。私たちの心まで弱ってしまうかのような現実がそこにある。日本だけではない、世界に目を広げれば戦争の地で嘆きがある、苦しみがある。そんな中で教会は神様のことを伝えていくんです。しかし伝道者パウロがその伝道の歩みで困難があったのと同じように、この鎌倉行きの下、教会も困難があり課題がある。不完全な群れです。人が集まっている群れですから不完全です。私たち一人一人が愛を行えなかったり、使い続けることができなかったり、そして自分の思いに、人の思いにとらわれて教会の本来のあるべき姿から離れてしまいそうになることだってあるかもしれない。そういうふうに私たちの周りにも苦難や困難があるんです。しかし興味深いのは、伝道者パウロはそのような苦難を全部くどくど書いていないことです。使徒言行録に書かれていたように、 エフェソでどんなことがあって大変だったってことをここには書かないんです。彼が伝えるのは苦難の中にも慰めがあったんだ、そこです。彼がコリントの教会の仲間たちに伝えたかったのは、辛かったね、大変だったんだよっていうことだけじゃなく、その中でも慰めがあったよね、だからあなたたちも慰めるよね、慰められるんだよっていう励ましの言葉でした。さて、私たち今日慰めという言葉を何度も聞くことになると思います。今日一緒に読んだ箇所だけでも何回慰めという言葉が出てきたでしょうか。後でゆっくり数えてみてください。コリントの信徒への手紙には最初の第1章からこの慰めという言葉が何度も出てくる。慰めの手紙というふうに呼んでいる聖書の読み手もいるくらいです。さて、じゃあ皆様、慰めって何でしょうか。ここでちょっと聖書の元の言葉をちょっと用いながら考えたいと思うんですけれど、聖書の元の言葉を紐解くと、この慰めるっていう言葉の元の意味を考えると、傍らに呼ぶっていうふうに日本語に訳してもいい言葉からこの言葉は生まれているんですね。ただし、この慰めるっていう言葉は本当にいろんな言葉に訳せるものであり、聖書を深く学ぶときにとても向き合うと解き明かすとキリがないぐらい深い意味がある言葉です。でも元の言葉で言うと、傍らに呼ぶ、どうか来てください、そしてこの言葉からさらに意味が発展して恋願うという意味になってきます。例えばイエス様に救いを求めて主よ助けてくださいっていうふうに恋願う人たちの言葉として、その人たちのアクションとしてこの言葉が使われることもあります。あるいは神様の方から誰かのところに来て慰める、誰かをある意味呼んで、その人に慰めの言葉を与えたり励ましの言葉を与えるという、そういうシチュエーションを考えてもいいでしょう。そうやって誰かが弱っていたらそこの人のところに近くに行ってくれる。まさにイエス様も慰めを求め恋願う人のところに来てくださった方です。そして癒しを与え慰めを与えてくれた。聖書の中でイエス様がその慰めたっていうふうに言わ表せる場所が決して多いわけではなくて、ここはまた聖書の言葉を深く味わってみると楽しいところなんですけれど、でも聖書の中で、人を励ますとか慰めるっていう時には、誰かをその近くに呼び、そしてその隣にいるかのようにして慰めていく、励ましていくという言葉が込められているんです。私たちが知らされる信仰の慰めというのは、そのように神様が私たちの傍らにいてくださることと、そういうこともできるでしょう。私たちを呼び、そしてその傍らに呼び集めてくれる、そんな重いことをイメージしてもいいでしょうし、あるいは私たちが主に願い求めた時に来てくださる、そんな神様のことを思い浮かべてもいい。慰めとはそのように主が傍らにいてくださること、主が共にいてくださること、そうやって私たちを救ってくださる、そのことそのものなのです。伝道者パウロ自身がそのような慰めを受け、それこそが誰かを慰める力になるのだということをここで伝えていました。聖書の言葉で言うと4節から、神はどのような苦難の時にも私たちを慰めてくださるので、私たちも神からいただくこの慰めによってあらゆる苦難の中にある人々を慰めることができます。伝道者パウロ自身が神様に慰められた、だからコリント教会の仲間を慰めることができる。しかしそれとともに、 コリント教会の仲間たちと一緒に慰めを必要としている人たちを慰めることもできるんだ、そこまで言い切っているんです。それを教会の使命としてここで表明しているんです。私たちは決していつも順風満帆なわけではありません。教会に集う人はいつでも幸せを感じられて心が平和になっている、だから今礼拝を捧げている、そういうわけではないんです。キリスト者になったら苦難が消えるか、そんなことはない。むしろキリスト者になるからこそ、キリストの福音を伝えるからこそ、私たちは世からの迫害と言ってもいいような困難を受け取ることがある。しかし私たちが与えられたのは、神様から慰められて、その慰めを知りながら、苦難の中でその慰めを見上げながら歩むという道だったんです。伝道者パウロもそのことを力強く言い表しています。これは6節です。私たちが苦難に遭うなら、それはあなた方の慰めと救いのためです。また私たちが慰められるなら、それはあなた方の慰めのためであり、この慰めは私たちの苦しみと同じ苦しみ耐える力となっているのです。さらに言えば、パウロはそれは、自分が神様だけに頼るために、自分の力に頼ることがないようにするために、神様から与えられた試練のようなものであるとも言っているわけです。私たちもそうです。ついつい順風満帆な時は、心に余裕を持って神様を見上げます、礼拝を捧げます。でも困難になったら神様を見上げることをやめて、自分の力に頼り、なんとか自分でそれを乗り越えようとする。しかし実はそのような困難の時こそ、神様を見上げられないような時こそ、一番神様に頼るとき、そして私たちの持つ力を手放して、神様の慰めによって生きる力を与えられるときなんです。伝道者パウロはそのようにして伝道の歩みを続けていたんです。そのパウロの見つめる先には、パウロの主であるイエス・キリストがいました。パウロは言いました。私が受けた苦しみと同じような苦しみをあなたたちが、コリント教会の人々が受けている。同じような慰めをあなたたちが受けるだろう。しかしそれだけではなく、パウロは伝えたんです。キリストの苦しみが私たちに満ち溢れているように、私たちの受ける慰めもキリストによって満ち溢れているからです。私たちが苦しむその最中にイエス様は来てくださった、近寄ってきてくださった、そして私たちの代表となって父なる神に近づいてくださった。私たちは離れてしまっても父なる神様と一緒にいられないと思っていたけれど、その私たちを引き上げるかのようにイエス様が神様、父なる神様に近づいてくれた。そして私たちが本来だったら背負うはずだった苦しみをイエス様が担ってくださった。まるで四方八方塞がった穴の中で苦しむ私たちを救うために、その穴の中に、水溜の中に、井戸の中に飛び込むようにイエス様が来てくださった。そして苦しみを一緒に受けてくださった。いや、私たち以上につらい苦しみを受けてくださったイエス様の十字架の出来事です。私たちが本当は受けるはずだった全ての苦しみを背負ってイエス様は十字架におかかりになった。それは教会で何度も伝えられる無獄、恐ろしい苦しみです。十字架で腕を貫かれ、足を貫かれ、そして親しい者に裏切られ、誰からも見捨てられている状況で十字架の上でむごい死を迎えた。それほどの苦難を、苦しみをイエス様がまず背負ってくださった。 しかしその苦しみは私たちを救うための苦難だった。父なる神様はイエス様をその死で終わらせるのではなく、ご復活させてくださった。そして新しい命にイエス様を生かしてくださった。主イエスは復活の歩みをして天に昇られ、そして聖霊なる神として今私たちと一緒にいてくださる。私たちの傍らに来てくださる。私たちの癒し手であり、慰め手であり、弁護者でもあると聖書は伝えているんです。そのようなイエス様の十字架の出来事、その救いを私たちは信頼していきます。神はどこにいるんだろうと思うようなことがある世界です。私たちもそういう思いを抱くことだってあるかもしれない。しかし私たちには主がもう慰め主として来てくださったという揺るがない事実がある。揺るぐことのない希望がそこにある。コリント教会の人々がその希望を持っている。その希望は揺るぐことがないと伝道者パウロが言った。その希望が私たち鎌倉行きの下教会の群れにも同じように与えられている。この希望が揺るぐことはないんです。私たち自身は弱く揺らいでしまうものです。でも私たちの中心にいる主は、私たちの傍らにいてくださる主は揺らぐことのないお方です。手紙は11節のところでこのように書かれていました。あなた方も祈りによって私たちに協力してください。それは多くの人々の祈りにより私たちに与えられた恵みについて、多くの人々が私たちのために感謝を捧げるようになるためです。コリントの信徒への手紙の最初は感謝であると伝えました。しかし、まあ感謝という言葉一言で言い表すほど短いものでない、とても大きな意味が込められている箇所でありました。でもそれは、感謝であり、そして賛美と祈りと、そしてその祈りから進んでいく教会のその歩みを示すものだった。互いに祈り合い、慰め合い、そして多くの人々がさらにその感謝の輪に加わることを祈っていく、そのような教会の歩み、実はそれがこの手紙の冒頭のところで示されていました。私たちもそのように歩む群れです。この世界に慰めが必要であることは私たち痛いほど知らされている。しかし私たち、慰めはあるんだろうかと不安になる必要はありません。揺らぐことのない希望が、揺らぐことのない慰めであるキリストがいてくださる。その方によって私たちは慰められたし、慰められる。そしてまた誰かがその慰めに新たに入れられる。私たちが誰かを慰めることははっきり言って難しい、それは本当に思わされる時代です。でも私たちは本当の慰めはこの方にこそあるよと指し示すことができる。教会はそのようにして私たちの慰め主であるイエス様を指し示していく群れです。皆で一緒にその主を指し示していきましょう。そしてその主に感謝と祈りを捧げていきましょう。今日もそのように礼拝をこの鎌倉駅の下教会の群れで皆で一緒に捧げられることを心から感謝します。祈ります。主なる神様、あなたの慰めを感謝します。この世界にその慰めを与えるためにあなたは来てくださいました。そのイエス様のことを見上げながら、そのイエス様のことを伝えながら私たち歩みを続けていきます。この世界をどうぞあなたが憐れんでください。そして憐れんでくださって 慰めをも与えてくださったあなたにありがとうございますと褒め歌を歌い続けていくことができますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。